聖書を読みいたします。今朝の聖書箇所はサムエル記第2、旧約聖書サムエル記第2、6章1節から11節です。旧約聖書サムエル記第2、6章1節から11節です。ダビデは再びイスラエルの精鋭3万をことごとく集めた。ダビデはユダのバーラから神の箱を運び上げようとして、自分と共にいたすべての兵と一緒に出かけた。神の箱はケルビムの上に座しておられる万軍の主の名でその名を呼ばれている。彼らは神の箱を新しい荷車に乗せて、それを丘の上にあるアビナダブの家から移した。アビナダブの子ウザとアフヨが新しい荷車を御した。それを丘の上にあるアビナダブの家から神の箱と共に移したとき、アフヨは箱の前を歩いていた。ダビデとイスラエルの前科は、たてごと、琴、タンバリン、カスタネット、シンバルを鳴らし、主の前ですべての杉の木の枝を持って喜び踊った。彼らがナコンの内場まで来たとき、ウザは神の箱に手を伸ばしてそれをつかんだ。牛がよろめいたからである。すると主の怒りがウザに向かって燃え上がり、神はその過ちのために彼をその場で撃たれた。彼はそこで神の箱の傍らで死んだ。ダビデの心は激した。主がウザに対して怒りを発せられたからである。その場所は今日までペレツウザと呼ばれている。その日ダビデは主を恐れて言った。どうして主の箱を私のところにお迎えできるだろうか。ダビデは主の箱を自分のところ、ダビデの町に移したくなかった。そこでダビデはガテ人、オベデ・エドムの家にそれを回した。主の箱はガテ人、オベデ・エドムの家に3ヶ月とどまった。主はオベデエドムと彼の前科を祝福された。それではある程度の信仰と題して、先生より御言葉を取り付いていただきます。
主に結ばれている愛する皆さん、神様を愛して謙遜な心を持っていつも神様に礼拝を捧げる私たちになるように祈ります。今日の説教の主題はある程度の信仰です。皆さんはある程度という単語言葉をよく使いますか？どんな状況でこの単語を言葉を使いますか？何かの仕事で満足できるときに、このぐらいであれば大丈夫でしょうと思って、ある程度の満足感を感じる方もいるかもしれません。私たちの信仰生活の中でも、このような言葉を使う時があります。ある程度の信仰で大丈夫でしょうと思う時があります。洗礼も受けたし、信仰生活の年数も長くなっているので、このぐらいで大丈夫と思う時があります。しかし、そのような心は神様の御元でどのように思われるのでしょうか。今日の御言葉を通して一緒に考えてみましょう。六章一節から二節、六章一節から二節を一緒に読んでみましょう。
ダビデは再びイスラエルの精鋭3万をことごとく集めた。ダビデはユダのバーラから 神の箱を運び上げようとして、自分と共にいたすべての兵と一緒に出かけた。神の箱はケルビムの上に座しておられる万軍の主の名でその名を呼ばれている。
ダビデはイスラエルから3万人ぐらいを集めて、そしてユダのバーレに共に行きました。そこには神の箱がいたからです。この神の箱ということは万軍の主の名で呼ばれている大事なものです。神の箱はイスラエルの人々にとって中心的なものであり、重要な意味を持っています。それでダビデはダビデのお城に神の箱を運ぶことを願っていました。そのように神の箱がダビデのお城にあれば、これからダビデの城はイスラエルの中心になり、信仰的にまた政治的にもうダビデの力にもっと集中できるからであります。続いて3節から4節を読んでみましょう。6章3節から4節です。
彼らは神の箱を新しい2グラムに乗せて、それを丘の上にあるアビナダブの家から移した。アビナダブの子、ウザとアフヨがその新しい2グラムを乗せた。それを丘の上にあるアビナダブの家から神の箱と共に移したとき、アフヨは箱の前を歩いていた。
神の箱はアビナダブという人の家にいました。そしてその家は山の上にあったんです。そしてダビデは新しいニグマロを準備して、この山の上まで行きました。そして神の箱を新しいニグマロの上に乗せて、また運びました。その時、ウザとアフヨがその前に歩いていました。また5節を読んでみましょう。6章5節です。
ダビデとイスラエルの前家は、盾ごと、琴、タンバリン、カスタネット、シンバルを鳴らし、主の前ですべての杉の木の枝を持って喜び踊った。
このように新しいニグマロの家で乗せて移動するときに、ダビデと共に来た3万人の人々は、そのニグマロの周りで楽器を弾いたり、踊ったり、喜びがあふれていました。今までのイスラエルの中心であって、また神様の臨在を意味している神の箱がダビデの城まで移動するようにの状況でした。みんなが楽しかったんです。歌いました。いやー、これから神様の箱がうちの王様のところに来ます。これからイスラエルの人々はますます豊かになるでしょう。信仰の中心になって私たちが共に歩みましょうという喜びがあふれていました。ダビデはこのような状況がとても満足できたんです。いやー、神の箱がダビデの私の後ろに来ると、これから全体のイスラエル人々が心を合わせて共に歩むことができるでしょうという喜びがあふれていました。それで無事に山から下に降りました。続けて6節を読んでみましょう。6節です。
彼らがナコンの内場まで来たとき、ウザは神の箱に手を伸ばしてそれをつかんだ。牛がよろめいたからである。
このように下まで降りました。すべての人々が喜んで楽しく過ごしている時でした。突然です。牛がよろめくようになりました。神の箱を運んでいる大事な瞬間、このような牛が問題を起こしました。そしたらそのまま置いといたら、神の箱が地に落ちるような状況でありました。それを見たウザは、急いで神の箱をつかみました。ウザは考えました。このまま置いといたら神の箱が地に落ちる。今まで信仰の中心であり、また神様の臨在を意味している神の箱が地に落ちることは、神の権威が地に落ちることであり、もし地に落ちて神の箱が破られたら、また信仰的にいろいろな問題が起こる可能性があると思ったんです。特に汚いところに落ちることは嫌なので、ウザは急いで手を伸ばして神の箱をつかみました。落ちないように、破れないように、 手を伸ばしました。しかしその時にどうなったのでしょうか。7節を読んでみましょう。7節です。
すると主の怒りがウザに向かって燃え上がり、神はその過ちのために彼をその場で撃たれた。彼はそこで神の箱の傍らで死んだ。
神の箱を掴んだウザはどうなりましたか。その場で死にました。なぜウザはそのところで殺されたのでしょうか。聖書はこのように教えています。主の怒りがウザに向かって燃え上がった。神はその過ちのために彼をその場で撃たれたと書いています。皆さんはこの箇所をどう思いますか。今までウザの説教を聞いたことありますか。それとも皆さんが聖書を読んだ時にどう思いましたか。私は個人的にウザの場面を見て、いや、ウザの立場から見たらちょっと悔しいのではないのかと思っていました。彼は彼なりの理由がありました。神の箱が地に落ちたらまたいろんな問題が起こるので、急いで慌てて手を伸ばしてこれが落ちないようにしたということです。自分ができることを最善を尽くしてやったことです。結果的にウザが神の箱を掴んだので地に落ちることは起こらなかったんですね。そうしたらちょっと悔しい心もあります。神様、ウザは自分なりの最善を尽くしてこれを欲したのに、なぜ神様はウザを撃ったのでしょうか。皆さんはもし皆さんが熱心を持って何かの教会を欲したのに、神様がそれに対して、また教会の皆さんがそれに対して非難したらどう思いますか。悔しくないのでしょうか。それでは神様はなぜウザを撃ったのでしょうか。その怒りはウザだけに向かっているものであったのでしょうか。まずウザの間違いに対して怒ったことを一緒に考えてみましょう。歴代史上13章10節を読んでみましょう。旧約聖書歴代史第一13章10節です。旧約聖書歴代史第一13章10節、728ページです。728ページです。728ページ歴代史第一13章10節を、728ページです。728ページ歴代史第一13章10節を一緒に読んでみましょう。
すると主の怒りがウザに向かって燃え上がり、彼を撃った。彼が手を箱の上に伸ばしたからである。彼はその場で神の前で死んだ。
明確に神様がウザに怒った理由が語られています。それはウザが手を伸ばして神の箱を触ったからであります。なぜ人が神の箱を触ることで殺されたのでしょうか。神様は怒ったのでしょうか。人の手でそれを触ってはいけないことでしょうか。民数記4章14節から15節を読んでみましょう。民数記4章14節から15節です。旧約聖書民数記4章14節から15節です。旧約聖書4章14節から15節、241ページにあります。241ページ民数記4章14節15節を一緒に読んでみましょう。
その上に祭壇で用いるすべての用具、すなわち火皿、肉刺し、銃の鉢、これら祭壇のすべての用具を乗せ、ジュゴンの皮の覆いをその上に広げ、担ぎ棒を通す。宿営が移動する際には、アロンとその子らが聖女と聖女のすべての用具を覆い終わってから、その後でケハテデットが入っていって、これらを運ばなければならない。彼らが聖なるものに触れて死ぬことのないようにするためである。これらは会見の天幕でケハテ族が運ぶものである。
モーセを通して神様ははっきりおっしゃいました。 聖女と聖女の用具を触ってはいけないとおっしゃいました。もしそれを触ると死ぬとはっきり神様はおっしゃいました。それでは荒野の中でどうやって聖女と聖女の用具を運ぶことができたのでしょうか。基本的にはもう触らないことで、触ったら死ぬことです。それで聖女の用具をこの十言の川の上に置いといて、それを含んでまた棒を入れて運ぶことです。そして運ぶことも誰でも運ぶことができるのではなく、ケハテの族の人々だけがそれを運ぶことができました。しかしウザは実際にこの聖女の用具を自分の手で触ったことです。もちろんウザには自分なりの理由がありました。納得できるような理由でした。神の箱が地に落ちるような状況であったから、これを守るために彼がやったことです。それでもそれはやってはいけない行動でありました。それで神様は怒りました。それではまた私たちにはこのような思いも出ると思います。神様、そしたら神の箱が地に落ちることを見ても何もしない方が良いでしょうか。地に落ちるようにただ見るだけで良いのか、もう神の箱が地に落ちて破られても大丈夫でしょうか、というような質問が出ます。このような箱が、神の箱が落ちるような状況で私たちは何をどうすれば良いのでしょうか。そのような質問を考えるために、ウザが神の箱を触って死んだ本質的な理由を考える必要があります。似ている状況がサムエル記第一六章に書かれています。サムエル記第一六章です。サムエル記第一六章14節から15節です。488ページ、488ページ、サムエル記第一六章14節から15節、488ページ、サムエル記第一六章14節、15節を一緒に読んでみましょう。
車はベテ・シェメシュ人、ヨシュアの畑に来て、そこにとどまった。そこには大きな石があった。人々は車の木を割り、目牛を全勝の捧げ物として主に捧げた。デビ人たちは主の箱とそばにあった金の品物の入っている蔵袋を下ろし、その大きな石の上に置いた。その日、ベテ・シェメシュの人たちは全勝の捧げ物を捧げ、生贄を主に捧げた。
イスラエルの人々はペリシテ人との戦争で神の箱を奪われました。その後で神様の御業によって神の箱が自らイスラエルに戻ってきました。それがペテ・シェメシュの人々のところに着きました。それを見た人々はこの目牛を全焼の生贄として神様に捧げました。イスラエルの人々は喜びました。神の箱が自らこの世にイスラエルに戻ってきたので、喜んで生贄を捧げました。感謝を捧げました。しかしその後でどういうことが起こったのでしょうか。6章19節、6章19節を一緒に読んでみましょう。
主はベテ・シェメシュの人たちを撃たれた。主の箱の中を見たからである。主は民のうち70人を、すなわち千人に五人を撃たれた。主が民を激しく撃たれたので、民は喪に服した。
そのように喜びを持って感謝を持って神様に生贄を捧げた人々はどうなりましたか。彼らの心の中では感謝と喜びがあふれていました。それで生贄を捧げたんです。しかしその後で、どういうことが起こりましたか。70人が撃たれて死にました。なぜでしょうか。彼らが神の箱の中を見たからであると書いています。彼らは生贄を捧げた後で考えました。神の箱ってどんな姿でしょうか。どんな色でしょうか。 谷中に何があるのか考えてみました。そして近づきました。このように近づいて見る機会があんまりなかったので、人々は触りたくて見たいという思いで近づきました。しかしその中を見た70人は全部殺されました。なぜ彼らは殺されたのでしょうか。何が間違いであったのでしょうか。6章20節を読んでみましょう。6章20節です。
ペテシェメシュの人たちは言った。誰がこの聖なる神主の前に立つことができるだろう。私たちのところから誰のところに登っていくのだろうか。
ペテシェメシュの人たちの間違いは何であったのでしょうか。彼らは言っています。誰がこの聖なる神主の前に立つことができるだろうかと言っています。聖なる神様、罪が全くない神様を軽く簡単に考えてしまいました。それで中を見ました。先ほど言ったように神の箱は神様の臨在を意味しています。聖なる神様の臨在を意味している神の箱を簡単に軽く考えて近づいて中を見ました。それで罪を犯している彼らは殺されたということです。彼らももちろん悪い心はなかったかもしれません。ただ見たい、ただこのようなことを経験したいということです。しかし彼らの問題は、聖なる神様がどんなお方であるのか、自分たちがどれほど罪深いものであるのか、それを真剣に考えなかったということです。なぜ神様はウザを打ったのでしょうか。打ったの死は少しは悔しいと思われるのに、神様はなぜこれぐらい怒って彼を打ったのでしょうか。何が彼の間違いであったのでしょうか。それは聖なる神様がどんなお方でおられたのかよく知らなかったことです。彼の立場から考えると、神の箱が地に落ちらないことが重要だと思ったかもしれませんけど、もっと重要な聖なる神様がどんなお方でおられるのか、それを知らなかったことであります。それでベテシェメシュの人々もウザも全部死にました。このように急にウザが死んだ後で、今まで共に楽器を弾いて喜んで歌って踊った人々はもう雰囲気が全部変わりました。みんな恐ろしを感じました。何か間違ったと感じていました。また本文に行きましょう。サムエル記第2、6章8節です。サムエル記第2、6章8節、549ページ549ページ、サムエル記第2、6章8節を一緒に読んでみましょう。
ダビデの心は激した。主はウザに対して怒りを発せられたからである。その場所は今日までペレツウザと呼ばれている。
ダビデはこの状況を見てどのように反応したのでしょうか。彼は激したと書いています。なぜなら神様がウザを打ったからです。このダビデの激したこの要素は誰に向かっている心であるのかは明確に書かれています。ウザを打った神様に対するものであるのか、また死んだウザに対するものであるのか明確ではありません。でも両方の心がダビデにあったと思います。神様、なぜでしょうか。こんなに喜びがあふれる日の中に、みんなが楽器を弾いて、みんなが賛美を捧げて、この世に3万人が集まって祭りのような状況の中で何をしているんでしょうか。こんな雰囲気をなぜ壊したのでしょうかという思いも当然あったと思います。これから神の箱がダビデの城に入ったら、自分の力は王権はもっとますます強くなるので期待したのに、神様がそれを破ったという心もあったと思います。またウザに対する怒りもありました。あなたがこのような雰囲気を全部壊した、あなたのせいだ、あなたが悪いだという思いもあったと思います。 6章9節から10節、9節から10節を読んでみましょう。
その日ダビデは主を恐れていった。どうして主の箱を私のところにお迎えできるだろうか。ダビデは主の箱を自分のところダビデの町に移したくなかった。そこでダビデはガテ人オベデエドムの家にそれを回した。
ダビデはウジャの死を見て恐れました。自分のお城に運ぶことを思わず、また他のところに移動しました。そしてその中で自分の心を考えてみたと思います。なぜ神の箱をダビデの城に運ぼうとしたのか。自分の王権をしっかり立てようとした心もあったので、またこれから神の箱がダビデの城に運ばれたら、これからもっとイスラエル人々から尊敬され、集中されるので、それを期待した。そのような全ての心を感じて恐れました。そしてオベエドムの家に代わりに移動しました。ウジャの死を通して旅では自分の間違いもよく考えられるようになりました。6章11節を読んでみましょう。6章11節です。
主の箱はガテ人オベデエドムの家に3ヶ月とどまった。主はオベデエドムと彼の前科を祝福された。
このように神の箱はオベデエドムの家のところに運ばされました。そしてそこで3ヶ月間おられました。ウジャの死によってダビデは恐ろしを感じてオベデエドムに運んだんですけど、その3ヶ月間オベデエドムの家はどうなりましたか。前科が祝福されたと書いています。オベデエドムはこの3ヶ月間心を尽くして魂を尽くして神の箱を守って、神様の臨在に対して敬いを感じ、礼拝を捧げたと思います。ウジャの死をオベデエドムも見たので、簡単に考えず注意深く神様をに礼拝を捧げたと思います。それでは今日のウジャの話、ダビデの話を通して神様は何を私たちに教えてくださるのでしょうか。まずウジャの死について考えてみましょう。彼が死んだ理由は、聖書に語られているように神の箱を触ったからです。でも単純に神の箱を触ったから死んだだけではありません。もうそれだけでも十分死ぬべきな理由でしたけど、もっと本質的な理由がありました。それは神様の清さを簡単に軽く自分勝手に考えてしまったからです。神様がどんなお方でおられるのか、それを知らずに、神様の清さも知らずに勝手に考えてたからであります。ウジャの家にお父さんのアビナダムの時代から約70年間神の箱がありました。神の箱が自分の家で70年間ありました。最初はウジャも気をつけて気をつけて注意したと思います。でも70年間ありました。ある時から神の箱が慣れました。もう自分の家に70年間あることで何も起こらなかったので、ウジャは神の箱を軽く簡単に考えたかもしれません。神様の清さをますます薄く感じてこのように行動したと思います。これは今神様の身元で礼拝を捧げている私たちにとても重要な意味があります。今の私たちは教会に入って何かを触って急に神様の身元で死んだりすることはないんです。子供たちが献金袋で遊んで殺されたり、講壇の上に立って殺されたりすることはないんです。なぜでしょうか。キリストイエスによって律法が完成されて、キリストイエスによって義と認められたので、そのようなことは起こらないんです。だからといって自分の 心のまま考えのままに勝手に何もできるという意味ではありません。神様は今もなお相変わらず聖なるお方でおられます。ある方は言います。イエス・キリストが私のすべての罪を許したので、これからは勝手な考えで歩んでも大丈夫でしょうと。また罪を犯したらまたキリストのもとに行って悔い改めたら大丈夫じゃないですかと思う人がいます。しかし聖書は私たちにこのようなことを教えていません。コリント人への手紙3章16節から17節を読んでみましょう。新約聖書コリント人への手紙第1、3章16節から17節です。コリント人への手紙3章16節から17節、330ページです。新約聖書330ページ、コリント人への手紙第1、3章16節から17節、330ページ、一緒に読んでみましょう。
あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか？もし誰かが神の宮を壊すなら、神がその首都を滅ぼされます。神の宮は聖なるものだからです。あなた方はその宮です。
聖書はイエス・キリストを信じる私たちに対して、あなた方が神の宮だと教えています。そしてその宮に神の御霊、聖霊様が共におられると教えています。しかし神の宮を壊す人どうなると教えていますか？神様ははっきり教えています。誰かが神の宮を壊すなら、神がその人を滅ぼされますと教えています。なぜでしょうか？神の宮は聖なるものだからです。もし私たちが、いや私は神の宮ですと言いながら、神様の御霊が私と共におられるすと言いながら、それを信じていながら罪と悪から離れないと、神様の清さを軽く考えているんだったら、神様は必ずその人を裁くと教えています。もちろんこれは一回の罪で私たちは終わりだという意味ではありません。しかし私たちがイエス・キリストを信じて救われているのであれば、必ず罪と悪との戦いが起こるということであります。イエス・キリストの恵みによって罪を許されて神様の子供になり、神様の宮であれば、必ず私たちには罪と悪の戦いがあり、清さに対する望みが必ずあるということです。神様を愛すれば愛するほど、神様を恐れば恐れるほど、神様に近づけば近づくほど、必ず罪と悪との戦い、また清さに対する熱心な思いが私たちに起こるということです。もし口では神様を愛しますと言いながら、神様の清さを簡単に軽く勝手に考えたら、それは矛盾な信仰であります。カラテヤ人の手紙6章7節8節を読んでみましょう。ガラテヤ人への手紙6章7節から8節です。新約聖書382ページです。382ページ、ガラテヤ人への手紙6章7節8節、382ページ、ガラテヤ人への手紙6章7節8節を一緒に読んでみましょう。
思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば刈り取りもすることになります。自分の肉にまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊にまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。
聖書はこのように私たちに警告しています。思い違いをしてはいけないと教えています。なぜでしょうか？神様は侮られる方ではないから。口では どんなにきれいな言葉で神様を賛美しても、外側からはきれいな姿を持って礼拝を捧げていても、神様は私たちの中心を見ておられます。私たちのすべてを神様はご存じでおられます。今私たちがどんな心を持って主の身元に立っているのか、どんな心を持って今主の身元で礼拝を捧げているのか、神様はご存じでおられます。私たちのすべての人生の歩みの中で神様を恐れて意識して歩んでいるのか、ただ教会の中で人の前にきれいな姿を見せているのか、神様はご存じでおられます。それで聖書は教えています。誰でも自分の肉に巻くものは肉から滅びを刈り取ると。でも御霊に巻くものは御霊から永遠の命を刈り取ると教えています。誰でも一割の道を歩みながら永遠の命を刈り取ることはできないことです。神様の身元で日々自分の姿を見なければならないし、神様の御言葉の鏡の前に立って自分の汚い罪をいつも刺され、主の身元で悔い改めて祈らなければならないことです。愛する皆さん、聖なる神様の身元に立ってください。聖なる神様の身元に立って礼拝を捧げてください。聖なる神様の身元に立って望んでください。ある時からある程度の信仰が私たちに入っているのではないのでしょうか。このぐらいで、このぐらい祈れば、このぐらい献身すれば、このぐらい愛すれば、このぐらい献金捧げたら、このぐらい奉仕すれば大丈夫というある程度の信仰が今私たちに入っているのではないのでしょうか。ウジャはそのような状況の中で、当然神様の箱を触っても大丈夫だろうと思ったと思います。神の箱が地に落ちるから、その状況を守るために手を伸ばして触ることは許されるでしょうと。神の箱が地に落ちて汚くなるよりは、壊れるよりは、自分の手で伸ばして触ること、それがもっと増しているのではないのかと当然思いました。しかしそれは彼の勝手な思いでした。神様はそんなお方ではありません。自分の思いのままで勝手に触ってもいける、自分の思いのままに神様を利用しても大丈夫ような神様ではありません。神様は聖なるお方でおられます。私たちの立場、私たちの状況、私たちの考えに神様の清さを合わせるようにしてはならないんです。逆に私たちは完全な神様の身元に立たなければならないことです。愛する皆さん、聖なる神様の身元に謙遜な心、本質を持って立ててください。2番目に、ウジャの死に対するダビデの反応を考えてみましょう。ウジャが神の箱を触って死ぬときに、その後ダビデは何をしましたか、何を感じましたか。恐れを感じました。何に対する恐れでしたか。神様の存在に対する恐れでありました。ダビデも考えました。3万人の軍人を備えました。たくさんの楽器を備えました。このぐらい歌って喜んで踊ったら大丈夫でしょうという思いもあったと思います。このぐらい感謝すれば神様もきっと素直にダビデの城に運ばれるでしょうと思ったと思います。しかしウジャの死にとってダビデは考えてみました。聖なる神様がどんなお方でおられるのか、何一つ間違ってもならない神様の清さを考えてみました。歴代史 第一十五章一節から二節を読んでみましょう。旧約聖書歴代史第一十五章一節から二節730ページです。730ページ歴代史第一十五章一節から二節730ページ歴代史第一十五章一節から二節を730ページ歴代史第1、15章、1節、2節を一緒に読んでみましょう。
ダビデはダビデの町に自分のために家を作り、また神の箱のために場所を定め、そのために天幕を張った。その時ダビデは言った。レビ人でなければ神の箱を担いではならない。主は主の箱を担がせ、とこしえまでもご自分に仕えさせようと彼らを選ばれたからである。
ウザの死を通してダビデは何を示されたのでしょうか、何をしたのでしょうか。まず彼は神の箱を運んだ後で置く場所をちゃんと備えました。単純に神の箱を運ぶことだけで終わるのではなく、その後のこともちゃんと準備しました。そしてどのように運ぶのか、また考えてみました。最初に神の箱を運ぶときに何が間違いであったのでしょうか。新しい荷ぐまろの上に置いといて運ぼうとしたんです。でもその後でダビデはよく聖書をまた考えて学んで分かりました。最初から運ぶ方法が間違ったことを学びました。レビ人を通して神の箱を運ぶべきであったのに荷ぐまろの上で運んだ。自分の間違いも分かりました。ウザの死によって自分の間違いを示されたことです。今まで何もちゃんと考えずに、ただ70年間その家に行ったので、その息子たちに頼んでも大丈夫と思っただけです。実際にウザはレビ人ではなかったのに、ただ70年間そこにあったので大丈夫でしょうと思って頼んだことです。その結果、ウザは死んだことを見ました。時に私たちもこのような間違いを起こす時があります。神様の御心が何であるのか、神様の道が何であるのか知らないまま、ただ自分の熱心、自分の考えで何かを進めようとする時があります。このぐらい備えたら十分でしょう。3万人が集まったでしょう、神様。3万人が活気を持って歌っているでしょう。神様、このぐらい踊ったらみんな喜びあふれている状況でしょうと思う時もあります。しかしウザの死を通して旅では自分の愚かさを示され、神様の清さを、神様の臨在の意味を考えてみました。愛する皆さん、今日の御言葉を通して私たちは今何をしなければならないのでしょうか。ウザの死を通して神様の臨在の意味、神様の清さの意味を深く深く考えなければならないんです。神様を自分の勝手に、自分の考えままに簡単に軽く考えたことがないのか、真剣に自分の心を見なければならないことです。3番目にオベデエドムの家について考えてみましょう。神の箱が彼の家で3ヶ月ありました。オベデエドムもウザの死を見てどうすればよいのか、いろいろな悩みがあったと思います。それで本当に本人だけではなく家の全体の人々がみんな気をつけて、絶対に神の箱に近づいてはならない、その中を見てはならない、いろいろなことを教えたと思います。その結果どうなりましたか。3ヶ月かオベデエドムの家は祝福されたということです。神様の清さは当然神様の憐れみと恵みにつながっています。神様を軽く簡単に考える人に対しては神様の怒り、神様の裁きがありますが、神様を愛して神様に従おうとしている人々には恵みが豊かに与えられることです。神の箱は ダビデの城に運ばれる前に約70年間このウジャのアビナダブの家にありました。しかし聖書の中ではこの70年間アビナダブの家がウジャが祝福されたという箇所はないんです。逆に最後にアビナダブの息子ウジャが死んだ記録だけです。70年間その家に神の箱があったのに祝福された箇所がありません。でもただ3ヶ月たった3ヶ月オベデエドムの家にあったのに祝福されたと語られています。それが私たちに何を教えてくださるのでしょうか。神様を愛して神様に従っている人々にはこのような年数が短くても神様の祝福、恵みがあり、神様の清さを軽く考えている人には怒りがあることです。愛する皆さん、今の高松シオン教会は神様の恵みを味わっているのでしょうか。シオン教会は70年の歴史を持っています。今までの70年間、神様の豊かな恵みを味わって歩んでいるのでしょうか。それとも苦しみ苦難の道を歩んでいるのでしょうか。どれほど長い歴史を持っているのかよりもっと重要なことは今私たちがどれほど神様を愛して神様に従っているのか。どんな心を持って主の御元に立って礼拝を捧げているのかにあります。私たちの個人の信仰も同じです。洗礼を一度受けたのか、信仰歴史がどのぐらい長いのか、それが重要ではなくて、神様の御元で、聖なる神様の御元でどんな心を持って今立っているのか、どれほど神様を愛して歩んでいるのかが重要であります。10年前に、20年前に私はこの世に献身しました。30年前に私の信仰は強かったです。それが重要ではなく、今日この礼拝で皆さんがどんな心を持って主の御元に立っているのか、それが重要であります。過去どんなに素晴らしい信仰を持っていたとしても、今神様の御元に立つことを簡単に軽く考えたら、その信仰がどんな意味があるのでしょうか。愛する皆さん、神様は今も聖なるお方です。決して私たちが簡単に軽く考えて自分の目的のために、自分の欲望のために神様を利用してはいけない存在です。聖なる神様の御元で立ちましょう。勝手に神様を考えて神様を利用するのではなく、聖なる神様の身元に立って心を尽くして魂を尽くして神様を愛し神様に従いましょう。これから高松シオン教会が神様の身元で立っていつも礼拝を捧げ神様に従う教会、私たち一人一人になるように祈ります。アメン。祈りましょう。愛する天の父なる神様、3万人の人々が集まって楽器を弾いて歌って踊っているこのような喜びの状況で、なぜ神様はウジャを撃ったのでしょうか。なぜ急に雰囲気が変わったのでしょうか。なぜ人々ダビデが恐れを感じたのでしょうか。それは神様が聖なるお方であることを示されたからです。愛する神様、今集まっている私たちに神様の清さの意味、神様の臨在の意味を教えてくださり示してください。神の箱が70年間その家にあって、ある時から簡単に軽く考えてしまったウジャの姿が私たちにもあります。 信仰歴史が長くなると神様の存在を軽く考えて勝手に話すとき、思うときが今の私たちにあります。主よ、そのような私たちを憐れんでくださって、神様の清さがどんな意味であるのか、聖なる神様がどんなお方でおられるのか、また私たちが神様の宮として、そして神様の御霊が共におられる宮としてどんな存在であるのか、御言葉によって示されるように、自分の罪と悪の道を軽く考えないで、主の身元で小さな小さな罪であっても悔い改めて主の身元に立ち、主に従う私たちになるように憐れんでください。愛する神様、間違った信仰を持って、いや私はイエス・キリストを信じているから罪を許されたから大丈夫だと思って最後の日に滅ばされる、そのような辛いことが起こらないように、今この宇者の死によって、この御言葉によって自分の姿をちゃんと見て悔い改めて主の身元に立つ、主に従う私たち一人一人になるように主を憐れんでください。主の恵みを求めて感謝し、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。